京都市京セラ美術館アートカフェタイム。この時間は京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けします。こんにちは、京都市京セラ美術館学芸員の大森夏子です。
お相手の佐賀ねっちです。
佐久間春馬です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ大森さん、今日はどんな情報を持ってきていただいたんですか？
はい、はい、今日はですね、生誕100年回顧展石本翔という展覧会、今開催中の展覧会の情報を持ってまいりました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。
は
い、
この石本翔展ですね、はい、どういう展覧会なんですか？
はい、あの石本翔は日本画家なんですけれども、2015年にちょっと亡くなっているんですけれども、はい、あの京都で活躍しておりまして、舞妓とか裸婦っていうようなものを描いた作品があの割と知られているんですけれども、その、生誕100年を記念した大規模な回顧展ということになっております。で、出身地であるその島根県なんですけれども、はい、島根県の島根県立美術館さ、松江市にあります。あそこが皮切りなになって、4会場を巡回して最後の会場ということで一応、はい、回ってきているものなんですけれども、はい、2020年が本当は100周年の年なんですね。1920年に生まれて2020年100周年っていうところで、大規模に開催するところ、新型コロナの、ために延期になりまして、はい、翌年から改めて開催したものです。で、当初京都会場は含まれてなかったんですけれども、やはりその活動拠点である京都での開催というのがすごく多くの方に望まれていまして、はい、あのそれで開催に至ったという経緯が実はあります。なので本当にこの規模でかつその京都で、あのやる、まあ学校の先生とかもしていましたので、ご関係の方がすごく京都にも住んでいるっていう状態で、あの開催できる回顧展なので、とてもあの意義を私たちも感じています。はい、
いやもうね、京都の人も待ちに待った展覧会ということですよね。
そうですね。
なんかあのどういう作品が多いんですかね？
そうですね、あの冒頭に言いましたその舞妓さんってのイメージが一番有名なんですけれども、うん、基本的にはこう、女性の美しさっていうのを生涯というか追求された方なんですね。あのこの方大正9年なんですけど、1920年大正9年に島根県の浜田市に生まれてます。はい、浜田市っていうのは島根県のあの西の方ですね。あのもう山口県の方が近いかっていうようなところの、まあ、海沿いの方の、ところなんですけれども、はい、そこで生まれて、で20歳の頃に京都市立絵画専門学校って今の京都市立芸術大学の、
はい
はい、前身の学校ですね。そこに日本画を学ぶために京都に出てきたと。ただその時ってもう1940年もう戦前なんですね。なのでなんていうか、まあ、物もない時代で、こう満足に教育も受けていたんだけれども、結局学徒動員で召集になされて、
はい、
中国にも行っているんですね。
は
い、そういう戦争体験もありながら戻ってきて京都に、
はい、
でそこからずっと京都で、活動していくでいるという、はい、そういう時代の方なんですね。はい、なのでなんというかね、ザ日本画っていう言い方をしてはちょっといけないかもしれないですけど、あの舞妓さんの絵って結構たくさんね、京都で、ま、街で見かけると思うんですけど、
はい、多いですよ ね、
ね、やはりあのすごく、まあ、言い方が良くないかもしれないですけど、お人形さんのように綺麗に着飾った舞妓さんっていうのが多いんだけれども、やはりそういう、まあ、人生経験とかを含めて、なんていうかちょっと哀愁のある舞妓さんを、
はい、
舞妓さんというかあの女性の表情は、はい、どこかその内面の感情を出しているような、うん、 あの女性像を描くっていうのがすごく特徴の一つかなと、はい、思っております。
ポスターに、ね、なっているこの舞妓さん像も、はい、あの確かにものすごく美しいんですけれど、うん、そのお人形さんのような美しい感じではちょっと違いますよね、うん、女性っていう感じがしますよね、
うん、なんていうか生々しさみたいなものがあったりして、でこういう、まあ、日本画を含めた、全部で143点もの、あの作品、
あの見応えある。
そうなんです、うん、若い頃は油絵なんかも描いていたりとか、はい、
そうなんですね、
あとスケッチとか素描っていうのがすごく上手な方なんですよね。そういうのも含めて143点っていうのがこう全部で5つの章立てになっていて、
はい、
その若い頃からだんだんこう本当に描き終える95歳までの作品っていうもの、95
歳まで描かれてたんですね、
は
い、今
最後の方は多分もうご病気だったと思うんですけど、はい、あのもう90代でも絵を描いていたっていうのは、はい、聞いておりますので、そのなんていうか圧倒的なパワーを、あの会場で感じていただけるような、あのそんな展覧会になっています。はい、
じゃあこう年代を追ってこう見ることができるわけですね、私たちもね。
そうですね、で、まあ、そのポイントとしては、まあ、舞妓や女性を描いていく過程の中で一つ大きな要素としてヨーロッパへの憧れみたいなものが、あの幼少期から持ち続けていたそうなんですね。
はい、
でなんか家にその、まあ、おじいさまにあたる方がいろいろそういうヨーロッパの芸術の雑誌とか、うん、そういう風なものをたくさん持っていて、小さい頃からそういうものに触れる機会があったと、うん、で油絵の具なんかも一式買ってきてもらったことがあるというエピソードがあって、子供の頃からやはりそういう芸術に触れて、でもやはりずっとどこかで憧れがそのヨーロッパ、特に中世のヨーロッパ、イタリア、フランス、中世のロマネスクっていう芸術様式があるんですけれども、はい、そのなんていうか、まあ、建築であるとか、あの絵画とかが特徴的で、そういうものに憧れて描いたあの時代っていうのが実は、何歳ぐらいだったかな、20代30代ぐらい、
まだ若い頃の絵ですね、ではね、
そうなんです、はい、あのフレスコ画とかって聞いたことありますかね、
はい、
なんか本当にだから教会とかにあるような、かつこう結構太い輪郭線で象徴的な顔つきとか形をしたような、あの一度見たら忘れられないようなあのものをすごく図録とかこう画集とかで見ていて、でそういうものを取り入れた時代があったんですね。でもその頃は、まあ、戦後時代にはなるんですけれども、はい、結構こう日本が復興していく中で、うん、絵画においてもこう新しい表現っていうのがすごく求められた時代だったんですけれども、だから石本さんの中でそこでこうヨーロッパがガツンとハマったんでしょうね。そういうちょっとヨーロッパ的な表現を取り入れていくんですよ、はい、そうするとなんかもうこれはすごく新しい表現だって言って賞を取ったりとか、あと当時の若い画家たちがすごく影響を受けて同じように描いて真似したりとか、うん、そういう人だったらしいんですね。でそれがだんだんこう40代ぐらいになってこう舞妓っていう存在を描き始めるんですけれども、
はい、
その時に、まあ、先ほど言ったようなそのきらびやかな存在としての舞妓が描かれがちだったんだけれども、実際にこう会ってみると、うん、こうもうみんな田舎から出てきたばっかりの幼い、
ね、ね、
幼さが残るそういう子、うん、あの女の子たち、
はい、
でしかもこうあの田舎から出てきた手でちょっとこう日焼けした手がその黒い手が覗くとか、なんかそういう部分を見て、そのきらびやかな着物を着た舞妓の姿とのギャップみたいなものに惹かれたそうなんですね、うん、そのアンバランスで未完成な美しさみたいなのに、そのなんか表面だけの美しさじゃこう表現できないような、うん、内面の美しさみたいなのを描き出そうと、そういうものを追求したのが石本章の舞妓ということなんですね、うん、はい、なので、 なんていうかどこかやはり哀愁漂う顔立ちをしているものが多くてですね、うんうん、そこにちょっとなんていうか 目が惹かれるというか、うん、はい、でだんだんそれをそのヌード、
うん、
ヌードの舞妓っていうのが登場し始めてくるんですね。
なかなか衝撃的ですよね。
これは当時はすごく話題になったそうで、
やっぱり
ただその舞妓さんを脱がせたわけではなくて、
はい、
プロのヌードのモデルさんを呼んで、その、石本さんは女性の裸の肌の美しさっていうものにもすごく惹かれていたと、うん、でそういうものとの融合っていうのを絵の中で作り上げたっていうことなんですね。はい、なのでまあなんていうかすごくセクシーとかいうよりは本当に、うん、あ美しいものを見て描いたんだというような気持ちにさせられる作品がすごくたくさんありまして、
もうなんか石本さんの考えている美をこう表すとこうなるっていう絵なわけですね。
そうですね。でその、舞妓さんから受けたインスピレーションもそうだし、はい、あとは仏像もすごく好きだったそうなんですよ。仏像の目ってすごくもうどこを見てるかわからない
からそうですね、
ような、で特定の、ね、仏像が好きだったらしいんですよ。その大阪の河内長野にある観心寺っていう、観っていうのは見る、
はい、
観賞の観に心に寺と書いてある観心寺というところにある如意輪観音像菩薩っていう菩薩様が、菩薩様っていうか仏像がすごく好きだったと、はい、で私もちょっと調べてみたら、ちょっと節目がちの半開きの目でこうなんていうか悟っているような、なんとも言えないちょっと慈愛に満ちたような表情をしていて、でその仏像とやはり作品を照らし合わせてみると仏像のそうなんですよね、そういう聖なるなんか眼差しみたいなものを感じるというか、とかあとはヨーロッパのそういう教会に、あるようなレリーフとか、
はい、
フレスコ画もそうですけど、ああいうその聖域のもの、なんかのその表情とか佇まいっていうのも絵に取り入れて参考にしていると。だからすごいヌードの良さもありながら、そういうなんていうんですかね、心現れる、
はい、
ような美しさがそこにあるというような、まあこれは本当に個人差があると思います感想には、はい、というだから石本さんは、1964年、これは何歳ぐらい44歳ぐらいの時に初めて憧れのヨーロッパに行くんです
けども、いらっしゃったんですね、
はい、その後もう全部で20年間その先20年間で9回も行っているそうなんです。しかもその学生とかを連れて行って、
はい、
30日間とか、
3
ヶ月か3ヶ月長くたら3ヶ月っていう時もあったと、お弟子さんからもお話聞きましたけど、もうだからなんか75万円ぐらい、その今で言うと多分200万とかそんなんちゃうかっていうような、そういうのをみんなローン組んでいるんです、それは石本セレクトで、
はい、
ここの風景が素晴らしいとか、ここの教会のレリーフがもう素晴らしい、でみんなで模写しに行くっていう、そういう旅な、
ね、価値がありますね。
それをだからそういう旅を続けて50代60代そして81歳の時に石松美術館っていう浜田市にある美術館、自分の美術館ができると。だからもうとにかくずっと絵を描き続けて美術館もできて、
はい、
でさらにまだ90代でも描いてっていう、そういう方ですね。
すごい、いやもうなんか今お話伺っただけでもね、どんな絵なんだろう
で、
どんな風に、まあ、自分はねどんな風に感じるんだろうっていうのもすごく気になりますよね。いやなんかもうじっくりお話ししていただいたらもうこんな時間になる
という、ちょっとそうですね、
はい、
まあ、一つだけ言えればその石松美術館さんに、
はい、
石松美術館の中に祈りの部屋という展示室があって、
はい、
そこにずっと展示してほしいって言われている祈りという作品があったんですけど、
はい、
今回この回顧展のために初めて 石生美術館さんから外出をしているという、そういう限定作品もあるとい う,
そうなんです、ね、
とても貴重な展覧会になっております。
じゃあ今まではそう島根県に行かないと見れなかったものが来てくださっているわけですね、は
い
は
い、
もうこれはもう絶対ご覧いただきたいですよね。いやもうあの大森さんからリスナーの皆さんにおすすめはじゃあその祈り
を、そうですね、はい、まあ、門外不出のものが出ているということと、まあ、今のそういう人生を、うん、西本さんの95年の人生を感じられる体験をしてほしいと没入してほしいという、
そうですよね、はい、もうしっかりご覧いただきたいと思います、はいはい、今あの開催中です。京都市京セラ美術館さんで今開催中なんですが、5月の28日までとなっていますので、はい、まだね期間ありますのでね、じっくりご覧いただきたいと思います。午前10時から午後6時までとなっておりますが、入場は午後5時30分までになっていますのでお気をつけください。でね、あと休館日、月曜日休館日、今日お休みになってますのでお気をつけになってください。で会場なんですけども、京都市京セラ美術館さんの本館の北回廊2階です
重要ですね。
そう、重要です。2階なんですよ、うん、これね始まる前にいろいろお話ししてたんですけどあの1階入るとすぐね分かりやすいんですけど、2階ね、こう螺旋階段、素敵な螺旋階段なんですよこれがね。でそこ上がっていったところになるので、ちょっともしかしたら初めて行く方は分かりにくいかもしれませんけれども、はい、その素敵な螺旋階段を上がって2階に行くとありますので、うん、はい、ぜひ建物もね見に行っていただきたいんですけれども、はいはいはい、素敵な会場で展覧会を行われていますので、ぜひぜひお越しになってください。観覧料は一般の方が1800円、高校生大学生が1400円、小学生中学生が1200円となっております。はい、ぜひぜひお越しになってください。青森さん、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
は
い、
次回ですけれども、次回がまた5月、はい、15日京都市京セラ美術館さんからお越しいただいて展覧会ご紹介いただきます。はい、実はそこともねリンクしてまして、今回たくさん女性美が見られるようになっていまして、うん、京都市京セラ美術館さん の, コレクションルームもとっても素敵です。大森さん担当されたんですよ、
ね、はい、喋、ね、ってもよかったら喋ります
このまま延長して喋りたいぐらい、とっても、ね、面白い素敵なコレクションルームにもなっていましたので、合わせて、ね、ご覧いただけると、うん、ちょっと割引にもなってますしね、同じ日に ね、はい、鑑賞券持っていくと割引にもなってますので、ぜひご覧いただけたらと思います、はい、今日お越しいただきましたのは京都市京セラ美術館学芸員の大森夏子さんでした。大森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。